おはようございます。高原ご一郎です。私は先日、サヴァン症候群を取り上げた番組を見ました。サヴァンというのはフランス語で、賢人とか天才という意味です。サヴァン症候群とは、ごく特定の分野に限って、普通の人には及びもつかない超人的な能力を発揮する症状のことなんです。その代表的な人物に、アメリカ・ユタ州に住むキム・ピークという人がいます。彼は生後18ヶ月から本の丸暗記を始めるんですが、1ページあたり8秒ほど眺めてはペラペラとめくっていくんですね。ところが、それで分厚い電話帳の住所、氏名、電話番号が丸々記憶されてしまうんです。まるでコンピューターのハードディスクにコピーされるように、丸ごと正確に記録されます。今や暗記した本の数が9000冊を突破しました。彼はアメリカのどこへ行っても即ガイドになれます。というのは全米のあらゆる街の地図をくまなく覚えてしまっているからです。西暦3000年分の何月何日が何曜日であるかを全部言い当てることができます。さらにこの2年は、ピアニストとしても傑出した才能を示し、54歳になった今も能力を発展させ続けているそうです。また、レスリー・レムケという人は、目が見えず、発達障害と脳性麻痺のある方です。しかし、14歳の時、数時間前にテレビで初めて聞いた、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を戸惑うことなく完璧に弾きこなしてしまいます。驚くべきことに彼はそれまでピアノのレッスンを一度も受けたことはなかったし、その後も一度も受けてないんです。しかし、今や全米おろか海外のコンサートにも多数出演し、何千曲を演奏しまた歌うんですね。この症状の人たちは、圧倒的に男性が多いそうです。そして脳の一部に障害があります。大脳は、右脳と左脳、右左に分かれているんですね。この二つの脳を接続する部分が先天的に失われている方が多いんです。まあ、よく、右脳は芸術脳、左脳は論理脳というふうに言われていますね。普通はこの両方の脳が、協力し合って活動するんです。ところがサヴァン症候群では論理の左脳が働きません。したがって果てしなく記憶が充満してるんですが、それを体系づけて何かに応用したりすることはできないんです。一般には左脳が主に言語能力を司り、右脳の活動を抑制するように働くと言われています。しかし先天的な欠落によって、この左脳の抑制力が効きませんので、右脳が自由に発達して、超人的な能力を得られたのではないかと推測されています。彼らの肉体は普通の人と同じように日々衰え、年を取れば老いていくんですね。視力も衰え、筋肉も弱り、腰も曲がってくるんです。ところが脳だけは、まるで別の生き物であるかのように活動し、その能力を押し広げていくんですね。私はそれを見ながら、人間は自分が思っているよりもはるかにすごいものとして神に作られているのではないかなって思いました。サヴァン症候群の人たちが活用しているのは脳のごくごく一部です。また左脳はほとんど用いられていないようですね。つまり、人間の脳はほとんど使われないままになってるんです。いや、80年という人生の時間では、使い切れないほどの性能、キャパシティがあるというのが私たちの脳なんです。進化論の立場に立つと、人間というのは少しずつ脳を発達させて、今日に至ったというふうに説明しています。しかし実際はそうではないのです。人類の中で未だかつて、脳を完全に使い切ったという人間は誰もいません。使い切るには80年、90年というのは短すぎるんです。つまり人間は初めから こんな短い寿命に生きるように作られていたのではなく、永遠に生きるように設計されていた痕跡とも言えるんですね。ところが実際、人は死にます。そして人間の能力は宝の持ち腐れのようにして終わるのです。聖書は、死というものは不自然なものであって、初めから神様がプログラムしたものではないと語っています。人間に死が入ったのは、命の作り主である神様に反逆した結果なのだと語るんですね。しかし、この死という不自然なものを解決するために、キリストは今から2000年前に十字架にかかって罪を背負い、3日目に死から蘇ってくださいました。このキリスト復活当日の様子を聖書は4つの福音書を通して詳しく語っています。その中のヨハネの福音書にはこう書いてあります。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を示された。弟子たちは主を見て喜んだ。実は私は今年の初め、パリにバイオリンの勉強をするため、推薦留学を目指していた青年とある集会でお会いしたのでした。先日、その留学試験の結果が届いたそうです。実は、まさかの不採用だったんですね。まあ、よっぽど自信があったんでしょう。彼の落ち込み方っていうのはですね、もう見ていて気の毒というか、なんというか、なんと声をかけてよいのか、もうただただ見守る以外になかったんです。ところが、それからしばらくして、新しい報告を持ってきてくれました。なんと、採用された人が、事情があって辞退されたんですね。それで彼が繰り上げ採用に選ばれて、晴れて花の都パリへ行くことになったって言うんですね。その姿は喜びで満ちていました。目はキラキラと輝き、表情は明るく、ハキハキとしていたんですね。本当に別人のようでした。ところで、ついこの間までは死にそうな顔をしてたのに、どうして核も喜びに躍動してるんでしょう。絶望の原因であった不採用がひっくり返り、採用されたからです。悲しみの原因が大逆転で覗かれてしまったからです。イエス・キリストの弟子たちは、キリストの十字架処刑の後、悲しみと恐怖で部屋の中に閉じこもり、おののいていました。ところが、十字架処刑の3日後、日曜日の夕方、彼らは別人のように喜びを爆発させていたのです。なぜでしょうか？彼らの悲しみの原因であったキリストの死が、どんでん返しで取り除かれてしまったからです。彼らは、よみがえりのキリストと再会したのです。たった11人のキリストの弟子は、少数派であろうとも、迫害があろうとも、殉教が待っていようとも、この打ち消すことのできない喜びに押し出されるようにして、全世界に出て行き、キリストの復活を述べ伝えていったのです。一体、おののいていた弟子たちを、このような喜びの人に変えたものは何だったのでしょうか？キリストの復活なんです。ですから、弟子たちは変わったんですね。いや、変えられたんですね。キリストは蘇りました。もはや死は骨抜きにされたのです。誰でもこの死んで蘇ったキリストを自分の救い主とするなら、今ここで救われるのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。